エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
サントリーがペットボトル飲料の料金を値上げすると発表してる昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
値下げするものはないんですかね。
いや、
あんまり海外と関係ないものとかも実はあんじゃないのかみたいなさ。
ああ、米とかいいんじゃないですか。
いや、いや、飲み物だとしてもあんじゃないの、なんか、イオポンジュースとか。
ああ。
やっぱり純国産こういう時強いな、みたいな。
ああ、そういうことか。
まあ。
あの、沖縄の謎の米ドリンクありますよね。
ああ。いや、ほらね。ちょっとそういう意味では、いやいや、いろんなものの、ものが上がるとはいえ、その上がり方にいろいろあるからさ、ばらつきがさ。
ああ、そうですね。
ね。
とか大半関係ない、その中身と関係ないところで値上げされるわけですよね。
ああ、まあ、ペットボトル自体とかね。
そうそう。あと、物流ね。
いや、そう、だからなんだろうね。なんかこう、便乗値上げもあるんじゃないかって気もしなくもないけどね。
まあでもね、結構ギリギリまで値上げしないで頑張ってるところが多いでしょうからね。だからそれこそすごい自動運転とかができたら値下げするかもしれないですよ。
ああ、そっか。
うん。
いや、かつて下がったことはないよね。
ああ。
これなんかさ、こういうものでさ、上がった場合に戻んない気がするけどね。まあ吉野家とかあったか。
それこそ激安の自動販売機ができた時ぐらいですよね。
だって100円って普通だったんだからね、昔。
そうですね。
ねえ。それが110円になった時に驚いたけど、いつの間にか160円ぐらいになってるじゃないかってい
う。そうそうそう。
俺、ちょっと倍近くになってるぞって気がする。
しょうがないから、派手な自販機を探して、
そう。
プルプルゼリーを60円で買ったりとかするわけですよ。
ラッキーなんとかって書いてあるね。ラッキードリンクって書いてある。ラッキーとかなのこれって思うけど、まあ、いいですけど。
もう所持金と喉の渇き具合のバランスでね。
確かに。
決めて
くる。微妙な、いや、ある意味あれ飲みたいよ。だって他で手に入んないもんと思うもん。
ああ、そうですよね。回り回ってあそこにありますからね。
コンビニって、最近ってやっぱもうさ、お茶とかさ、
うん、
そういうものは充実がすごいけど、いわゆるジュースみたいのってさ、
うんうん、
もう細々になってるわけですよ、正直。
そうですね。だいぶ人気がなくなりましたね。
なんていうの、期間限定的なものばっか売って、あんまりその、ないわけじゃないですか。ファンタとかあんまないわけですよ、最近は。
定番商品が減ったってことですよね。
そうだと思う。だからそういう意味ではああいう自販機需要はあると思うんだけどね。
ハイシーとかね。
アンバサとか。
みんなだからすごい甘いのとか飲まなくなったんですよね。
そうだね。
うん。
確かに。
すごい甘いのはもう全部エナジードリンク。
極端になったよね。より体に悪くなってる可能性もあるよね。
う
ん、
ああ、そうだね。
イメージはなんか逆にパワーが出るみたいになったけど、嘘だからっていう。
嘘ですよ。人類が二分されてるだけですよね。
まあ、そんなあれですけど、物価とはあんま関係ないんですが、
はい。
いや、でも似たようなに似てないか。SDGs ですよね、また。またとか言って、最近なんか、そのネタが多いですけど、もう、なんか多いですけど、二酸化炭素をさ、地下に埋めるみたいなのをさ、
あ、ありますよね、岩盤の中とかに。
こう、本格的にね、やろうとしてるっていうニュースとか多いですけど、
はい、
なんかそれ聞くとエロ本埋めるのに近いなと思うのは私だけでしょうかね。
ああ、都合の悪いものを
ね。なんとなくさ、埋めておけみたいな。
ああ。
そんな気しない、なんか、とりあえず感があるのがいいなっていうかさ、面白いって。
そうね。まあ、中学生は1000メートル掘れないですけども、まあ、どちらにしろ、今、ここにあるものを見なかったことにしようっていうね。
ちょっと埋めとくか、みたいなさ。
うんうんうん、
で、これ、またエロ本と近いんじゃないかなと思うのは、うん、後世の人が掘り出して、
あ、
こんなものがあったのか、昔は。驚きみたいな
ね。驚き。化石化してね。
スコラ創刊2号はなんとみたいなさ。
それ結構レアだね。
とかね、あるかもしれない。だけど。
あるかもしれない。
いや、だから、一緒でさ、CO2 も、将来というか未来は、
うん、
実はものすごいエネルギーがあることが分かったりなんかしてさ、
お
うまく活用できることが分かれば、なんか、はい、ものすごいもん埋まってんじゃんみたいなさ。
ああ、そうですよね。今の化石燃料的に。
あり得るよね。
そうですよね。
うん。だから、そういう意味で埋めてるんです、みたいな。ね、未来に託せ、みたいな。これがなんか、ろ過されてうまくなるんですよ、みたいな。
ああ。
っていう。
意外と新鮮っていうやつですよね。
そうそう。
うん。
なんか全員がそこに乗っかってるのが面白いなと思ったんだけどね。
そう。だからそれこそ光合成の技術とか今やってるからね。
そう、CO2 使えるかもみたいな。
使えるかもしれないです。
ああ、そうか。いいんじゃ、いい、なんかあれそういう意味では、なんか、何ですか、
はい。
人工冬眠とかにも近いのか。
ああ、そうですよね。
冷凍保存みたいな。
まあ、まあ、将来に丸投げですよね。
あとはお願いみたいな。いや、いいな、いいなっていうか、面白いなと思って。
そうね。将来我々は、その、巨大な二酸化炭素貯留層の上に住むことになるわけです。
うん、そうそうそう。うん、なんかあったかいなみたいなこと。温泉みたいのが吹き出してくるぞ、みたいな。ああ温泉だって昔の水なわけでしょ。だからもしかしたらさ、ちょっとずつこれガスが漏れ出したらさ、
はい、
将来なんていうの、空気浴みたいなさ、
あ、
熱海ではいいのが出るんだよみたいな、熱い空気が、熱い CO2 が出てくる。
あ、そうね。
あり得る。
だってメタンハイドレートだってあれ要はメタンの氷なわけでしょ。
あ、そうそう、元々ね。
CO2 だったらドライアイスになるから逆になるのかな。
ああ、
冷たくなるよね。
そうか、うん、それはそれで流行るかもしれないね。
ね、ドライアイスって多分すごい圧縮してやるとああなるんですよね、きっと。
将来はだから何、アイシングブームが来るかもしれない。
来るかもしれない。
温泉ではなく疲れたんでちょっとアイシングに行ってきます。熱海とかに行くの。
そのまま窒息死って
大丈夫、将来の人はね、酸素濃度薄くてもいけるようになるんだ。
ああ、酸素濃度薄くてもいけるようになるほどの進化だったら熱くても大丈夫になりますよ、きっと。大体、うん、乗り越えられるよ、それならね。
タフになるんだ、多分。
タフです。
うん。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
5月6日 FNN プライムオンライン、公用車15台のガラスを割って逮捕。
お、
市役所の車15台のフロントガラスを割ったとして器物損壊の疑いで逮捕されたのは容疑者75歳です。2022年2月、東京多摩市役所の駐車場に停めてあった公用車15台のフロントガラスが割られる被害がありました。フロントガラスにはクモの巣状のひびが広がり、別の車には何かがめり込んだような跡が残されていました、
うん、
容疑者はホームセンターで購入した金槌で破壊行為に及んだとみられ、損害額は約180万円。
うん、
同様の被害は4月にも確認されていて、容疑者による犯行とみられています。調べに対し容疑者は、2月の犯行時に車のガラスがこんなに硬いということに驚き、4月の犯行時はナタを用意したと説明しているということです。生活保護を受けていた容疑者は、家賃滞納などのトラブルが絶えなかったということです。容疑者は市の職員から家賃の安いアパートへの引っ越しを勧められ、これを承諾。しかし、引っ越し作業中に市が委託した清掃業者に時計などが入った荷物を捨てられたと一方的に騒ぎ出し、市の対応に不満を持っていたということです。そうね。だからポンチとかじゃないとなかなか割れないんですよね、ガラスはね。
学んでるね。
うん、学ん、多分、バイーンって言ったんだと思うんですよ。うん。なかなか割れないんですよね。
ナタを用意したと。
ナタの方が割りにくい気もしますけど。
どうやってナタで割るんだろうね。
あ、でもあれか、やっぱその表面積小さい方が割れるのかな？
なんか、だからその、一点に集中してってことかな。
そうそう。ポンチが割れる原理と同じですもんね。
だったらなんかもうちょっと、簡単なものがいい気がするよね。
オートバックスに売ってますよね。
うん、脱出用みたいなね。いやでも生活保護を受けてるから、なんでそんなもの買ってるんだってことだからね。
ああ、自給自足のためですっていう。
あ、だから、ね、流用可能なナタだよね、だから。
そうですよね。
うん。うん、確かに。
これで野菜を取りますみたいな。
そうか、そうか。
他人のね。うん。
いやー、学んでるんだが学んでないんだかっていうのはすごいよね。
まあ、全体的にそろばしのぎな感じはしますよね。
確かに。
うん、
でも、18台とか割るってさ、
はい、
根気がいるよね。
相当やってますよね。
なんか、普通途中でめんどくさいなと思ったりとかさ。で、結構大変なわけだからさ。
そうね。
うん。
うん、だから、こいつは、あの役人の分。
ああ。
多分十何人分いたんでしょうね。
なるほど。うん、いや、でもなかなかこんな割れ、いや、本当にそう、ナタとかでも難しいと思うんだよね、割るの、本当に。
やったことないから分かんないですけどね。
そんな簡単に割れないように多分なっているからさ、フロントガラス。
そんな簡単に割れちゃったら、日本中事故だらけですもんね。
うん、やっぱそこは全集中で臨んだんでしょうね。全集中してな。
ナタを。
そうね。ここが弱いっていうところ、つくんですよね。
窓の呼吸ですよね。
他に使い道がない。
ない。
でもなんか言いがかりなのかな、この人。なんか捨てられたっつってるけど。
まあまあ、わかんないですよ。その、勝手に捨てられたっていうのはさ、自分にとって大事なものが入ってる箱が他人にとってどう見えるかわかんないですから。
時計などがって言っても動いてない時計とかね。
そうそうそう。
あるかもしれない。
なんだ、ゴミじゃんっていう話になりかねない。
まさかガーミンとかではないでしょう。
最新。
体には気を配ってるんだなっていう、ね。
気を配ってる。睡眠時間がわかるっていう、ね。そう。5月7日、毎度なニュース。京都、謎のメッセージ30箇所。生きてますという奇妙なメッセージが、京都市中心部の街灯や電柱などに相次いで書き込まれています。京都新聞社が調べたところ、少なくとも30箇所以上に落書きされていました。メッセージは、生きてますという言葉の後に記入した年月日と見られる数字の羅列が続いています。記者が4月上旬に調べたところ、上京区から中京区にかけての今出川通りから丸田町通りの堀川通り沿いとその周辺に集中していました。ポストや電柱、橋の欄干、京都府警が管理する信号制御機に記されたものもありました。メッセージは黒や白のペン用のもので書かれていると見られています。縦書きも横書きもあり、文字の大きさや太さはまちまちです。筆跡も異なっているように見え、複数の人物が書いている可能性もあります。数字は 2021.03.18 から 2022.0402 まであり、1年以上続いている可能性があります。メッセージの大半が点在する状況区を管轄する状況所によると、管理者らからの被害申告があった場合、器物損壊罪に当たる恐れがあるということです。まだやってんですかね、これ。
途絶えた時は危ないよね。
そうですよね。むしろ心配になっちゃう。
探さないといけない、ね。
でも複数っていうのはね。
気になる、本当に。うんうん。
うんうんうん、
でやっぱりこう、なんでしょうね。秘密組織の確認なんだろうね。番号。005番はまだ生きているか、
ああ
生きているようだみたいな。
そう、セキュリティ上の問題ですよね。
うん、
うん、スマホとかでやり取りはしない。
これは確実だよ、確かに。
そういうことですよね。
うん、
うん、昔のあの FBI がベンチで紙を渡していたようにっていう、
そう、
街中に落書きをしている。だ、京都に正義の味方がいるってことですよね、ここにね。うん。あいつにやられそうになったけど、まだ生きてます。悪の3号よりっていう。
ちょっとストレートすぎるけどね。
まあまあまあまあまあ。
暗号にしろよって気はするが、まあいいかと。
まあ生きてるかどうかだけだったらね、そいつが悪か善かは他から見て分かんないから。
そうか、生きてますっていいのか。
いいですよね。あの、若者はゼンディーとかで位置情報を交換し合い、悪の組織はこうやって落書きで交換し合うっていう。
うん、オールドスタイルな感じがいいですよね。
オールドスタイル。これだから何なんだかさっぱりわかんないですよね、やっぱ。
まあ、最初思ったのは、
うん、
日記だよね。
あ、なるほど。
うん、まだ生きてる。
はいはい。
っていう、まあ、頑張って生きてます、私はっていう。
はいはい。
記録を残していこうと。
最低限のメッセージの日記ですよね。
でも、後から見ても、ああ、こんな時もあったな、みたいな。
字が乱れてるな、みたいな。
そうそうだ。筆跡が、あの、あやふやってのもちょっと、わかる気がする。
今日は左手で書いてみようかな、みたいな。
そうそうそう。もしくは、ちょっと人格をたくさん持ってる方かもしれないからね。
ああ、そうね、
うん。
その人格同士でやりとりですよね。
そうそうそうそう。今生きてます。
生きてます。
うん、なんだろうね。こっちとしてはどうしたらいいんだろうね。これ、どこでって書いてあるところ。どこで生きてますかみたいな、こう、文通形式にして警察側もさ。
ああ。
ちょっと教えてくれるかもしれない。
そうね。
うん、
近くになんかポストイットとかで、連絡くださいみたいなの書いてね。
そうそうそうそう。
貼っておけばいいですね。全部に貼っていけばいずれ目に留まりますよね。
案外連絡してくれるかもしれない
し。かもしれない。だってね、この通り沿いに集中してるみたいなのが分かってるってことは、やっぱその近くの人なわけでしょ？
うん、そうそう。
毎週新幹線ってことはないわけですよ。
じゃあ、やっぱり、この辺の。
うん。
そう、まあでも、なん、別に助けてって言ってるわけでもないからね。
あ、そうですよね。
うん。
ほっといてくれって可能性もなくはない、
ね。そう。だから、ペンで書くからいけないんだよね。
お、なるほど。
鉛筆とかで書けばさ、別に。
あ、
そんなに怒られないっていうか、
まあ、消せるっていうね。
そう、うん。放っておこうってなるけど、放っておけない感じにもなってる。
そうね。だからやっぱそこら中にあの、マグネットボードとかを置いてね。
ああ、ここに書いてくださいと。
書いてくださいと。
あの、なくなっちゃったさ、
はい、
駅の伝言板を全部持ってくるってのはどうかな。かつてあったものがいっぱいあると思うんで、もういろんなとこ置いていく。
チョークで書いては消しっていう、
ね。伝言板はさ、うん、置くっていいよね、街に。
街に置いとくのは楽しいと思いますよ。
なんか落書きしたくなったやつとかも来ればさ、なんかちょっといいじゃないですかと。
いいじゃないですか。
うん。
しかも、必ず毎日消しちゃうっていう決まりとかがあればね。
そう。もう今や XYZ とか書くやついないんじゃないかっていうね。
まあ、意外と今40代以上が 50% 以上になってるから、人口的に。割といるんじゃないかな。
高齢化ってことだね。
高齢化。だって今ね、リバイバルしてるアニメとか大体高齢が対象ですもんね。
やっぱそうか。
そうですよ。
まあでもどうなのかね。その、本当に助けて系なのかね、どうかもわかんないから。
はい。
まあでもそのうち、でもここまで来ると張り込んだりするんでしょ、警察もおそらくね。
ああ、でも、やっぱ被害届がないとやんないですよ。
あ、被害はないんだ。
あの、まあ、警察が管轄してるところに、被害があると、自主的にやるのかもしれないけどね。
そうか。
うん。私物だとね、どうしても。
そうだよね。まあ、あと、結構、メッセージもポジティブだし、いいかな、みたいなことなのかな。
ああ、そうね。
生きてますだし、みたいな。
なんだろうね。通報しにくいですよね。
そう、なんか、死ねーとかあるじゃないですか。よく落書きって言えば、ですですよね。
ですね。
そこがあえてなんか、ポジティブだぞ、みたいな。これを否定するのはどうかと思う、みたいな。
ああ。字が生き生きしてきたから、もうちょっとほっとこうっていう。
これはなんか、書くことによって治るセラピーなんだな、ってみんなが思って。
見つめ直してるなって
。羽が元気になっているみ
たいな。5月7日、UHB 北海道文化放送。歯医者で治療中に露出。
ん？
歯科医院内で周囲に人がいるのに下半身を露出したとして、5月7日、35歳の男が逮捕されました。
うん、
男は5月6日の午後3時25分頃に、札幌市にある歯科医院の中で周囲に人がいるにもかかわらず下半身を露出した疑いが持たれています。
うん、
治療中に露出したと見られ、職員から下半身を出しているとの通報があり、駆けつけた警察が警察署に連行し、7日に逮捕しました。警察によると男は容疑を認めていて、動機などを詳しく調べているということです。一瞬先生の方かなって思ったんですけど。
まあ思うよね。
見えないからね、みたいな。
そうそうそう。
じゃないですよね。むしろ見せるんですよ、これはね。
いや、それはちょっと、どう、ね、どうやったって無理だよね。
無理ですよね。だって先生から丸見えですもんね。
まあだから先生は確かにでも口の中を覗いてるから、
お、
もしかしたらバレないかも。
集中してればバレないんじゃないかっていう。
うん。いやー。
そうね。
いやでも、う
ん、でもその他にも一応看護師さんとかがいるわけでね。
いやー、そう。だから歯の治療中なんてさ、
はい、
そんな余裕ある？
ああ、そうですよね。
痛くてさ、そんな余裕ないでしょ、普通。
口の中にいろいろ入ってる状態でそんなことやってる余裕はないですよね。
喋ることすらままならないじゃん、おーおーみたいな。
あ、痛い痛いって言えないわけですもんね。
あれじゃん、痛かったら手挙げてくださいっていうのを手が上がんなかったもんだから。
やめろって。
第三の足というか手で、はいはい
そうね、もう手が上がらないぐらいだったらね。
これを見てください、止めてくださいっていう、うん、ああ、ね、確か止まるよ、そりゃね。
止まりますよね。
うん、
血流を集中させるっていう特殊な技が必要ですけどね。うん。
いや、これは違う治療が必要なんだろうな、
これはね、歯だけじゃない。歯槽膿漏が脳に行っちゃった感じ。
まあ、総合ね、医療ってありますから。
あ、そうですね。
歯だけが悪いわけじゃないかもしれない、確かに。
そうです、そうです。
うん。そうそうそう。
あの、離れたところに痛みが出てきたりするわけですもんね。
そう、だから、むしろ両方一緒に見てくださいよってことなんじゃない？うちの病院はワンストップサービスですと。
ああ。
全部見れますと。
全部見れます。
順番としては頭のなを見る方から始めた方がいいと思うんですね。
歯のレントゲンよりもね。
そう、まず先にこっちで CT の方でみたいになっちゃうから、頭の中を見ますって。
5月8日、朝日新聞。路上で因縁、車奪って逃げる。8日午前10時10分頃、東京都八王子市の路上で、10代の男性から、男2人に顔を殴られ、相手に車を盗まれたと近くの交番に通報がありました。男性は乗用車を奪われたと言い、警視庁が強盗事件として逃げた2人の行方を追っています。 署によると、男性が JR 八王子駅近くの路上に車を止めて車外にいたところ、近づいてきた20代ぐらいの男2人に、クラクション鳴らしたような鍵をよこせ、八王子なめんじゃねえぞなどと因縁をつけられ顔を数発殴られました、
うん、
男性が車の鍵を差し出すと2人はそれを奪って男性の車に乗って逃走しました。男性は署に対しクラクションは鳴らしていないと説明しているということです、
うん、
男性の車は約4時間半後の2時40分頃に八王子市内の路上で発見。逃走した2人とは別の男2人が乗車していて、署が経緯を詳しく聞いているということです。
そいつらも奪われたんじゃない八王子を舐めてたから。
ああ。
うん。
そう、八王子のその階級があるわけですよね。
そうそうそう。
リスペクトの度合いによってっていう。
お前はまだまだだったってこと
だ、ね、まだまだ。キングがいるんですよね。うん。このままだとキングのところに行くまで車が止まらないってことになるわけです。
まあね、もう乗り捨てられ、乗り捨てられみたいになっちゃうけど、ね。
ですです。
その二人が全く関係なかったら面白いけど。
そうなんだけど。だとしたらなんでだって話だからね。
いや、落ちてたんです、みたいな。
乗り捨てられてたのを勝手にまた乗ってるっていうことですね。
どんな街なんだよってなるから
ね。八王子やばいですよね、それだとね。
それはすごいよね。
うん、よく見るとやっぱ真ん中にキングが入ってるくらいだしっていう。エイトキングスだしっていうね。
8人いんのかな、みたいなね。
いんのかな。あ、この場合はエイトプリンスなのかな、これは。
おお。
ね。
確かに。
なんかプリンスいるってことはキングもいます
よ。もうじゃあちょっと競ってもらおうかな。
競ってもらう。これはだから四天王みたいなもんで八天王ですよ。
多すぎて多分それ連載続かないパターン。大体もう途中で連載打ち切りになっちゃう。
そうだね。だってこの一人一人の王子の下に軍団がいますもん。
そうするともう何年かかんのこれになるから。やっぱりね、もう四天王がギリなんだよ。
ギリですよね。うん、まあ、もしくは、最後の方の悠々白書形式で。文字で終わらせるっていうね。
ひどありましたね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月8日、読売新聞。トートバッグ万引き。福岡県警中央署は7日、女53歳を窃盗容疑で逮捕したと発表しました、
うん。
発表では6日の夕方に商業施設でトートバッグ4点、計約1万3600円を万引きした疑いです、
うん。
調べに対し、母の日に母親へプレゼントしたかったがお金を出したくなかったなどと供述しているということです。
も
う、まあ、感謝の気持ちがゼロなんでしょうね。うん、あ金出すほどの感謝ではない。
いや、でも結構あれなんじゃないの？
はい。
だって、お母さんと思える人が4人いるってことだから。
お、なるほど。
結構いろんな人に送っちゃうパターンじゃないの？
迷惑をかけてるだけですよ、それ。厄介ですもんね。
まあね。
わかんないよ。4年分かもしんないしね。
おー、うん。同じもので。
同じもので。
まあ、ちょっとでも最初はなんかそのエコ意識なのかなと思ったけどね。
ああ、ただのトートバッグならね。
うん。
うん。
高い。
高いですよね。だからちゃんとしてるやつです。
ああ。
多分 LLB のあれですよ。
ああ。
LLB のあれは1個3000円で買えないか。
ちょっとでも4つっていう時点で嘘くさいくなっちゃうもんね、その ね。理由がね。
そう、だからこれはなんかね、上場酌量のために言ってる可能性がある。
そうだよね。うん、
本当はメルカリですって言えないからね。
だからまあそこね、新宿の母とか言わなきゃダメなじゃん。お世話になったんでとかさ。
ああ、相談にもよく乗ってもらったっていう。うん、人生前向いてるんだったら違う方法があるだろうって思うんですけどね。
ね、新宿の母、立川の母とか、いろんなところを渡り歩いてるんですと。
治ってないね。
っていうか、まず一人に信じろよってね、一人を信じてほしいよね。
そうだね。うん。疑心暗鬼ですもんね。
そうだね。いいの母による統一王者をやってもらいたいぐらいになっちゃう。
あ、チャンピオンシップだ。逆トーナメント制だね。
そう。
うん。5月11日、東北放送。駐車場に9年以上駐車の男、送検。仙台市内のコインパーキングに9年以上にわたって車を止め続けた43歳会社役員の男が威力業務妨害の疑いで逮捕送検されました。男はなぜ止めっぱなしなのかわからないと容疑を否認しているということです。この駐車場の料金は1日1100円ですが、男はこれまで料金を支払っておらず、滞納額は合わせて367万円に上ると見られています。
あ、
自分でもわからない。 まあ、車は確かに自分のものだが、なぜ止めっぱなしなのかわからないとね、言ってるらしいんですよ。
うわ、それは誰もわかんないよね。
わかんないですね。メメントな感じの人なのかな。
ああ。ここに止めたかっていうことか。
そう、もうだから、一回止めて忘れちゃったら、もう自分の車って認識できない。
まあでも、勘違いでさ、
はい、
家に最後止めたと思って、免許返納とかしちゃったらさ、
うん、
こういうこともあるんじゃないね。
そうね、持ち帰れないっていう。そうですね。で、それはバグですよ。で、バグが足りない。
ちょっと、あれ最後家じゃなかったっけみたいなさ。
そうですよ。うん、
まあまあ、うん、
免許証を入れないと取り出せないタイプの駐車場ですよね。うん。
でも、まあ、どうなの？でも、威力業務妨害なんだね、やっぱね。
ああ、そうね。
詐欺とかじゃないのね。
奪い取ったわけじゃないからね、お金を。
うんうんうん。
会社の業務を妨害してる。
あ、邪魔だとそこにずっと止めてあんのは。
そういうことですよね。
だやっぱり、清算しないと、
うん、
ああ、そうか、だから。もう他の人が止めらんないしとかね、確かにそうか。そ
ういうことです。本来そこで生まれるはずの利益を逸してるわけですね。
そうか。なんかウィーンって上がるタイプだったらさ、多分もう固着して下がんないんじゃないかって。お金入れたところで。
立体駐車場だったらね。
うん。なんか理由があったのかな、ね、本当は。
気になるところですよね。それこそ本当に鍵をなくしたとか運転免許をなくしたんだったらば何かしら手続きがあるとは思うんですよね。そうではない何かですよね。
なんかそこに置いておかないといけないんですよ。
あ、なるほど。
それちょうどなんか壁になってというか隠れてさ。
お
裏でこう、ね、犯罪を行ってたかもしれないし。
あ、そうか。車の中とか車体の下とかにね。
そうそう、そう、う
ん。なんか隠れてる。
多分ね、長い、なんか、トンネルを掘ってんじゃないですかね。刑務所から繋がる。
ああ。気の長い脱獄のお手伝いですよね。
だいぶかかったけど、まあ置いとくしかないの、これ動かせないねってな
って。だったらもうちょっとさ、違う場所からやり始めればよかったのにね。
掘っちゃったんだもん、もうっていうさ。
掘ってるうちに駐車場ができた可能性がある、
ね。あり得るね。空き地だったのに。
だったのに。元はね、草ぼうぼうだったんですけど。
そうそう。
うん、9年間分の料金ってどういうことだって話ですよね。そうなるとね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、アツシン、野島さん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月11日読売テレビ。長男になりすます父親を逮捕。
うん。
26歳も年が離れた長男になりすまして、大阪府の運転免許試験場から運転免許証の再交付を不正に受けたとして52歳の父親が有印私文書偽造などの疑いで11日府警に逮捕されました。
うん、
男は髪を黒く染めるなど若者らしい装いで写真撮影をしていました。逮捕された容疑者52歳は、おととし7月に和泉市の運転免許試験場で当時24歳の長男になりすまして免許を紛失した後嘘を言って再交付を申請し不正に取得したとして有印私文書偽造などの疑いが持たれています。その後別の運転免許試験場に免許更新のために訪れた長男が再交付される前の免許証を持参したことから不正が発覚したということです。容疑者は違反が積み重なり免許取り消しになっていましたが、おととし自家用車を無免許状態で運転していたところをオービスによる取り締まりで速度違反の疑いがかかり警察に出頭を要請されたことから長男になりすまして免許証を取得しようと考えたということです。容疑者は白髪混じりの短髪だということですが、再交付の際の写真撮影では髪を伸ばし黒く染め整髪剤でボリュームを出すなど若者らしい装いをしていたということです。府警の調べに対し容疑を認めているということです。うん、髪染めまでだったらまああるかなと思ったんですけど、ボリュームを出しってところがやっぱり物悲しくなってきますよね。まあ52歳並みだったんでしょうね、やっぱね。
でもこれこうしてしまうとさ、
はい、
運転するときずっとそうじゃなきゃいけないもんね。
あ、そうですよ。急にハゲたみたいなこと言えないですもんね。
これ別人だろうってなっちゃうもんね。
ねえ、いきなり白髪だらけにっていう。
なんかあったんですかみたいになっちゃうもんね。
まあいろいろあってね。
いやー、そうだよね。でもこれ逆もありっていうかさ、
はい、
逆の場合難しいよね、その。
あ、
なんかこう年寄りとして行った場合に、
うん、
いやただの若作りなんですって可能性もね。
まあだからどっちもね、結構特殊メイクの領域にはなります
よ。そっか、うん、 まあ。
どっちかっていうと、でも若者が年寄りっぽく見せる方が楽なんじゃないですか。
まあ、楽か。メガネとかかけて。
うん、そうそうそう。シワ描いたりとか。
シワ描かないでしょ。描いて、まあね。
まあ、この人は息子の免許証よりも自分の方が大事だったんでしょうね。
だって息子は知らなかったからだってなっちゃったわけでしょ、
うん、そうです、そうです。
これはすごいね。
その場しのぎのために息子の免許証どうでもいいって感じですよね。うん、
相談ぐらいしろよって、
ね。しろよ。まあだってね、速度超過ってってこれ、懲役になるほどのものじゃないじゃないですか。
うん、
ねせいぜい免許取れなくなるぐらいのもんですよ。
うんうんうん、うん。
だったらね、それ受け入れた方がいいですよね。
ちょっとすごいよね。なんか家族のことは考えずにみたいなとかすごいよね、やっぱ、ね、
ああ、そうですよ。いやでもむしろ逆かな？もう家族で旅行に行けないみたいな。
どんだけ家族思いなんだよ。いやいや、息子は持ってるだろ、免許を。
あ、そうね。あと新幹線とかもあるしね。
いやー、なんか、これはすごい。てか、やっちゃうとこがまたすごいよな。
思いついてもやんないですよね。
ドリフの世界だもんね、なんとな
く。コントっぽいもんね。
コントだよね。
うん。なんかしらやっぱ考え方が振り切ってる人ですよね。
振り切ってるね。メーターも振り切ってるから捕まるんだけどね。
人生速度超過っていう。
いや、ほんと。暴走特急な感じがするよね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月11日、関西テレビ。スーパー銭湯で泥棒。ゴールデンウィークの最中、兵庫神戸市にあるスーパー銭湯。この日は夏日に迫る暑さだったにもかかわらず、男はジャンパーを着て現れました。
うん、
受付を済ませた男は大浴場の方へ。このまま男湯に向かうのかと思いきや、おもむろにジャンパーを脱ぎながら何かに近づきます。そこに置かれていたのは血圧計です。周りに人がいなくなり、再びジャンパーを手にした次の瞬間、血圧計を隠すようにジャンパーで包んで持ち去りました。さらに男は盗んだ血圧計を手に男湯ののれんをくぐります。犯行後、男は焦る様子もなく温泉を堪能。1時間ほどかけてゆっくり湯船に浸かったということです。風呂から上がり、男湯から出てきた男は、左手にはタオル、右手にはジャンパーで覆い隠したままの血圧計を持っています。精算機で入浴料900円を支払い、何事もなかったかのようにスーパー銭湯を後にしていました。
うん、
盗まれた血圧計はおよそ2万円で、4月に買い替えたばかりだったということです。被害に遭ったスーパー銭湯は警察に被害届を提出したということです。
捕まってないんだ。
捕まってない。
すごいね。
ねえ、血圧計、まあなかったら困るような体質なんだったら、もうちょっとなんとかしようがあると思うんですよね。うん。
いやー、だいぶ度胸は座ってるから。
度胸はね。
血圧は大丈夫じゃないかね。
多分ね、ドキドキする方だから脈拍ですよね、それは、ね。
ああ、そっちか。
うん。
血圧はまた別か。
別ですよね。
まあ、最後に盗むんじゃないんだね。
ね持って風呂入ってるんですよね。
やっぱりそれはあれじゃないの？
はい。
入る前に確認したんじゃない？血圧をやっぱり。
風呂入った時にね。
うん。
上がりすぎちゃまずいっていう。
そうそうそう。
うん。そのために置いてるんだろうと思いますけど、ね、お前のためじゃねえぞって。
なんで持ってってからやるんだろうなって。そうか。
そう、だからよくパソコンとかでさ、物理的なセキュリティかける、
うん。
鍵があるじゃないですか。
あ、ありますね。ケーブルロックみたいなね。
盗難防止のやつ。
うん。
ああいうのが血圧計にはないから。
あんまないよね。
ないから。備え付けみたいなさ、そのテーブルごとみたいなのないわけですよ。
いやー、盗まないもんだって。
盗まないですよね。だって杉薬局で測ってくれるしっていう。
そうだね。そう言われてみれば。
そう言われてみれば、いろいろな薬局とかでね、うん、無料測定をやってくれてるし、なんならば、ヨドバシカメラでも測ってくれるんじゃないかっていう。
世の中血圧計溢れてんだよ、多分。
溢れてますよ。だって役所とかでも測ってくれんじゃないのって
気がする、ね。売れないんじゃないか、これ。みたいな。
だからなんで持ってったのかっていうね。
なんかあれだよね、
はい。
いや、まあ売れると思ってんだろうけどさ。
ああ、まあ転売か。
雑系が欲しい人って中古で買うかな。
ああ、そうね。
なんとなく。
あんまり信用を置けないの嫌ですよね、やっぱね。医療機器ですから。
一体なぜここにあるんだろうってなるよね。まあ、前使ってた方がね、残念ながら亡くなったのかもしれない。
いらなくなったのね。
そうです。
うん。わかんない。もう、超絶に回復したかもしんないから、
ね。ああ、もういらねえんだ、と。
うん、もう10代に若返ったようだと。
血管年齢を見ろ、と。グミのようだ、みたいな。
ああ、プリップリだぞっていうね。 さすがコエンザイム9点だって話になってるかもしれないからね。
そういうことか。
はい。
あやかりたいね、この結論つけると。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月11日、日テレニュース。JR 無料パスを詐取。
うん。
岐阜県選出の元参議院議員が現職の別の国会議員になりすまして新幹線の特急券などを騙し取った疑いで逮捕された事件で、男は議員バッジを悪用した可能性があるということです。男は2010年に落選していました。元参議院議員の容疑者79歳は詐欺などの疑いで10日送検されました。去年の参院選では立憲民主党岐阜県連の常任顧問として候補者への支援を訴えていましたが、先月27日、現職の別の国会議員になりすまして、新幹線特急券とグリーン券を騙し取ったなどの疑いで逮捕されていました。悪用したとみられるのが、現職の国会議員に発行される国会議員用鉄道乗車証、通称 JR 無料パスです。容疑者は、パスを使えば気楽に乗れる、昔の議員時代を思い出し、無料で乗れるからやっていたと供述しているということです。
うん、
このパスがあれば、全国の JR 線の利用が無料になり、さらに申し込み書を窓口に提出すれば、指定席やグリーン車なども使えます。パスには有効期限が記されていますが、捜査関係者によると容疑者は、在職中に交付された期限切れのパスを提示していました。申し込み書の名前には、現職の東海地方の自民党参院議員の名前を使っていたとみられています。理由について、同じ地方出身で親しみを持っていたので、名前を勝手に使用したという趣旨の供述をしているということです。
友達ですらねえじゃんって、ね。
知り合いでもない感じですよね。2010年に落選して以降ずっと繰り返していたと見られると。ということですね。
どうせだったらもうちょっとさ、麻生太郎とか書いてほしいよね。親しみを持っていた、みたいな。
ああかっこいいしっていう。見た目も似せる努力をしてればね。
そうだね。
まだもうちょっといいんです
よ、ね。帽子かぶったりね。
口が曲がったりね。
うん、
うん、ちっちゃいゴッドファーザーみたいに見えればいいんですけど。
まあ、せこいですよね。
せこいですよ。ね、議員はこんなせこいもんなのかっていうね。
結構。まあ落選してよかったけどね。
そうね。
こういう人だ。
素性がバレたんですもんね。
そうそうそうそう。うん、でも一回当選しちゃってるのがね。
そうなんですよ。
やっぱり見抜けないもんなんだね、人は。
そうだからね、街頭で演説してるのを聞いてるだけじゃね。
うん、だからやっぱあそこに何ですかね。
はい。
見てないとこで札束を投げたりするとさ、取るのかどうか
そうね。
そういうテストが必要だよね。
そうですよね。うん。うっかり100万円を落とすっていう、ね。
そうそう。
うん。
名乗り出るのかっていうさ。
そうそうそう。
うん。
もう演説終わってトラックに乗るときにね。
そう。
うん。角を曲がるときにポトッと100万円を落としていく。テストを全立候補者にやった方がいい。
やってもらえたよね。
やった方がいい。取った場合は、あれですよ。供託金から没収ですよ、
ね。そうだね。
うん。
やってみたら半分だったら嫌だよね。なんか、半分はダメなのかみたいな。
ああ、もう終わりだって感じになりますけどね。うん。だってそれ、その統計でいくと今の半分もどうなんだって話です
よね。そういうことになっちゃうからね。
なっちゃいます。もしくは切符の回数券でもいいですけどね。何かしら落としてみた方がいいですよね。
そう。てか、このさ、優遇いらないよね。
いらないです
よ。そもそもさ。何なんだそれっていうさ。
ねえ、ちょっと前のなんとか日とかもそうですけど、うん、日割りにできないかみたいに言ってたやつもそうですけど、
ね、
その自由になる裁量がちょっと大きすぎますよね。
そんなに移動しないだろうと。
しないだろうしさ、例えば地方議員は地方にいてなんぼだしさ、
うん、
まあパイプとして東京とやり取りをするでしょうけど。
青春18切符とかあるんだからと。
移動時間がすごい長い。
各駅停車で遊説して回ればいいじゃないですか。
ああ。
ねえ。
まあ、緊急事態とかいろいろあるんでしょうけどね。それだったらそれこそその活動費から出しなさいよって話です。
そうそうだよね、う
ん。何のために高い金払ってんだって。
てか国の有事の時にこの人は多分必要とされてないから大丈夫だと思う。
ああ、そうだね。どうせ落ちるしね。
多分ね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月11日、読売新聞。商品券250億円分詐欺。商品券10億円分を騙し取ったとして、警視庁は11日、博報堂の子会社で、広告制作会社博報堂プロダクツの元社員の容疑者47歳を詐欺容疑で逮捕しました。2016年から約150回にわたって、計約250億円分の商品券を不正に注文し、金券ショップで換金して一部を代金の支払いに充てていたと見て調べています。 発表によると容疑者は同社で販促品の企画制作を担当していた20年の11月に大手印刷会社に顧客の自動車メーカーがリコールのお詫びとして配るなどと嘘を言って商品券20万枚約10億円分を注文して詐取した疑いです。容疑を認めていて全て金券ショップで売ったと供述しています。商品券の換金額は約225億円に上っています。うち約205億円を印刷会社への支払いに充てて約4億円を住宅ローンの支払いや趣味のモデルガン購入に使い残り約16億円分は自分の口座に入れていたということです。2020年12月に印刷会社から博報堂プロダクツに未払い金があるとの連絡があり不正が発覚。口座の現金などが弁済に充てられましたが約27億円分が回収できなくなったということです。容疑者は21年に懲戒解雇されたということです。まあ、その印刷会社に払ってる分があるんで、丸々250億円ではないんですけどね。それにしても、まあ、相当額です。
そうだね。
この間もね、こういう詐欺ありましたけどね、切手とかね。
そうだね。
それに比べると額が1桁、2桁多いですよ。
すごいね。
ねえ。やっぱやること違うなって感じ。
確かに。規模が違うね。
違うな。その分だと電通とかどうなっちゃうんだろうっていうね。
確かに。
まあ電通にもいろいろあると思いますけど。
いやー、これバレてないのもあるんじゃないかな。
ねえ。
と思っちゃうよね。
こんな感じでぐるぐるお金が回ってたりするんだろうなって。
そうだね。
消えた広告費ってのがいっぱいあるんだろうな
っていう。いやーな、どんぶり勘定ですからみたいなね。あんじゃないかな。
ねえ。だって家の返済に4億円ですよ。住宅ローンですよ。もともとどんな家買ったんだったんです
か、うん、いやーこれはすごいですね。
でまだ残り16億円が口座に残ってたっていうんですから。
すごいですね。
老後が安泰だったんでしょうね。
ちょっと気になるのが趣味のとこですよね。
モデルガンね。まあああいう趣味はね集める系ですから、やっぱこだわり出すとキリがないですよね。
そうそうそうそう、
そのための地下室とかがあるんでしょうね。
だから高いんだよね。シューティングレンジがあるんじゃないですか。
ああ、そう。そうするともう、やっぱ土地がかなり必要ですから、
ね。それはかかるよ。
必要。防音設備もいるし。都心なのにっていう。
それはかかりますね。
それはかかりますよ。壺いくらだっていう感じ。
いやー、これはすごいですね。エスカレートしましたね。
やっぱなんか、あれですよね。こういうの目立つようになってきましたよね。
そうだね。
議員も不正をするとかさ。
そう。
教師が腐ってるとかさ。そんなばっかりですよね。
まあ、結構できちゃうもんですね、と。
できちゃうもんですよね。こうだ、監視の信用がないからね、なかなか。
か。
ね、信用されて、あいつはいいやつだ、みたいなこと言われてる人の方が、こういうパターンやるんですよね。
確かに、
うん。
まあ、ある程度優秀じゃないと、多分そのポジションにならないっていうのはあるしね。そうなんだね。
そう、信用されないもんね、10億円とか言われても。
そうだよね。
10億円、稟議通さないんだって感じですけど。
いや、本当に。
ね。
まあ、なんかまあね、なんだろうね、この人の、ちょっとこう、あれを見ると、
うん、
他にもあるんじゃないかなっていう捜査も行くかもしれないですけど。
そうですね。だからいろんな会社が博報堂離れみたいなことがあるかもしれないね。
確かに。
どう使われるか分かったもんじゃないからね。
モデルガンになっちゃってるじゃないか。
そうですよ。新聞一面分ぐらいの玉が必要ですからね。では続いて不審者の方参りましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月11日、佐賀県、午後1時10分頃、下校中の中学生に対して、男が、俺、カッパに似とろう、などと声をかけて、中学生の腕を掴む事案が発生しました。
うん。
男は70歳ぐらいで、白髪で短髪、全体が薄いということです。
全体が薄い。あ、真ん中ないのかな、本当に。
かもしれないですよね。
だったらもうちょっと表現が本当にカッパっぽいとかね。まあでも本人が言うんだからそうなのかな。
まあ多分自虐ですよね。
そうだよね。
うん。だから腕を掴んでくる。そのまま川に突っ込むっていう、ね。
シリコ玉を抜いてくる可能性がある、
ね。抜いてくる感じのザビエルっぽい男ですよね。
気持ち悪いね。
気持ち悪いです、
ね。とにかく。
そろそろ妖怪になるんでしょうね。
いやー、ほんとに。
死んでも浮かばれないタイプですよね。
沼にいそうだもんね。
ただ対策としては、ズラを買ってあげるとかね。
そうだね。もしくは全部剃っちゃうとかね。
あ、そうですよ。潔くした方がいいかもしれないね。
うんうんうん。
そうすると次は別の妖怪の名前が上がるという。のっぺらぼう的な話になってくるんですよね。
確かに。
5月14日、広島県、午後4時20分頃、女性への衣服脱がしの類似行為が発生しました。 実行者は男性で50代ぐらい、小柄で小太り、黒と灰色の T シャツ、マスク、灰色のキャップ帽、謎々の本を持っていたということです。
ん？
あのね、石垣に座っていた女性に声をかけ、コップを渡し、謎々を出題し、考え中の女性の足を掴んで、靴を脱がせつつ、お茶を飲みな、と声をかけたと。いうことですよね。
いやー、尻滅裂だな。
尻はない、なんでしょうね。
まあ、リラックスしていけよってことなのかな、靴を脱がせっていうのは。
ああ、そういうことか。
お茶でも飲んでいきなさいと。
謎々を考えている間にと。
うんうんうんうん。うん、なぞなぞ必要なのかな？
なんでしょうかね。世俗から切り離される感じですかね。
そうかもね。
あれか。知恵の和徳的な。
四角い頭をみたいな。
丸くしていく感じですよね。すき焼き定食20分ほどかかりますがっていう感じの。その間に知恵の和やってくださいみたいな感じですよね。
まあ、確かにね。なんだろうね。非日常を味わえますよと。
あ、はいはい。
まあ確かにそう。
まあそうですけどね。
最近なぞなぞなんか解いてないでしょうと。
そうね。
大人になってから。
解かない。解く必要はないからですよね。
今ね、なぞなぞ健康法っていうのがあって、美容にもいいらしいです。みたいなこと言いそうだから。
なぞなぞを解きながら足を揉むっていう、
ね。そうそう。むくみがね、解消されるんですよ。
5月14日、福岡県、午後1時頃。高齢男性が児童らに声をかけ、頭を叩き、中学の校長ぞなどと言ってきたということです。
なんですかね。
自称校長です、
ね。自称だよね。うん、まあ、私立なのかもしれないけど。
まあね。俺中学ですよ、ね。
そうそう。校長だよね、確かに。
俺立ですよ。
そうそうそう。
うん、俺立、俺中ですもんね。
まあ、あとは本当にね、ファンタジーの世界のね、ホグワーツ的なね。
そうですね。
うん、あるかもしんないけど。
普通の人には見えない中学
校。そうだね。そうかもしれない。
幻です、
うん。
5月20日、東京都、午後1時50分頃、路上で下校途中の児童に対し、中年男性が飲みかけの缶ジュースを手に持って、いらないか？ニコニコ笑って、一緒に歌おうなどと声をかけてきたということです。
歌おうはすごいね。
歌おう。男は中年、麦わら帽子に飲みかけの缶ジュース。
ああ、もう麦わら帽子はやっぱなんとなく合ってますね、これね。
ああ、そう。まあ、無邪気な感じではある。
やっぱりちょっと、おにぎり好きなんだな的なとこもあるしね。
あるんですけど、これね、場所がね、港区南麻布。
あれ
湘南とかではないんですよね。
ど真ん中もど真ん中ですね。
超ど真ん中にいるんですよ。
ああ、歌おうと。
歌おうと。あそこのカラカンでと。いう感じですかね。
キャンプファイヤーとかじゃないんだ。
ないんですよね。うん。そのなんかフィールドって感じがしない。
おそらくアコースティックギターですらないね。ダンサブルなやつかもしれないよね。
そうだね。四つ打ちですもんね。
打ち込み系です。みたいな。
こう見えてね。うん。EDM なんか聞くんですって感じの。5月20日、兵庫県。午後4時頃、路上で年配男性が下校途中の児童にしつこく付きまとったということです。男は小柄で黒いジャンパー、黒いズボン、黒い手袋、目の周りにマジックでメガネのようなものを描いていたということです。
すっごいなぁ。
伊達メガネですらない。
いやぁ。
書きメガネです。
昔あったけどコントでっていう。
そうね。小道具ない感じですよね。
すごいですね、これ。
すごい。泥棒ひげ書くみたいな感じです。
そうそうそう。
うん。メガネ書いてるんだ。
何がしたかったんですかね、これ。
わかんないですね。メガネがバレないのを楽しんでたのかな。
ああ。
うん。
なんか似合ってますねとか言われたかったのかな。
ああ、そういうことか。
いや、ジンで買ったんですけど、みたいな。ジンスです。違うんです、これ。PC メガネなんですよ、とか。言いたかったのか。
ブルーライトをね。
意味がわからないね、
うん。カットするように感じるっていうことですよね。突っ込み待ちなんじゃないかって気がするもんね、それだとね。
そうだよね。だって、どうしようもないもんね。
ねえ。誰も突っ込んでくんないんでしょうね、やっぱね。
シュールすぎるもんだって。だなんていうの、その、あ、この人は本当なのかなって思わせてるもんね、だって。
あ、堂々としてるとね。
そう。ちょっと。
ボケだって気づかないもんね。
本物のあちらか、あちらの方かなって思うと、そら、誰も突っ込んでこないからさ。
いろいろ全部書いてればいいん
だ。あ、そうそう、そうすればね、鼻毛とかさ。若ボンヒゲとかさ。
そうそうそうそう。 完璧なのにそこだけってなるとね、
ちょっと辛いよね。
ちょっとわかんないもんね。いかにもボケてますっていう雰囲気が必要。
モノボケなのかなって思わせないと。
続いて声かけ。4月28日、愛知県、午後3時30分頃。男が下校途中の生徒に、ウクライナでは戦車で攻撃されているのに、お前ら何をのんびり生活しているんだと大声を上げたということです。まあ気持ちはね。
そうなんだけどね。
そうなんだけど、まあ俺らにも生活はあるしっていう。
のんびりしちゃいけないっていうことだと。
ね。
まあ、なんですかね。いや、もうちょっとだからなんだろうね。
はい、
まあ要は、せっせと働いて、送りなさいとなんか物資を。
ああ。
そういうことなんですかね。
寄付ぐらいはしろっていうことです、
ね。おじさんはしてるんですかと。
そうです。
聞きたいよね。
そうですよ。午後3時なんでフラフラしてるんですか。
そうですよ。いや、おじさんはなんか志願兵として行かなくていいんですかと。
ああ。
ね、言ってほしいけど。
そうですよ。ドンバス地域を解放してきてくださいよっていう。
伝説のあの男が。一人で来たみたいな。
ああ。
怒りの乱暴みたいなさ。乱暴、ね。怒りのアフガンか。
怒りのアフガン。まあ最後どうなったかっていう感じですよね。
まあなるでしょうね。
ね。
ね。
5月2日、愛知県、午後3時30分頃、男が外出中の学生に対し、ペンギンがいなくなった、一緒に探して、などと声をかけてきた、ということです。
前もいたな。
ペンギンね。
多いんだよね、ペンギン探してる人が。
多いですよね。
すぐいなくなっちゃうのかな。まあ、いなくなりそうだけど。
そうね。いずれの間飛んでっちゃうんでしょうね。
おそらく言うことは聞かないだろうし。
聞かないですよ。
まあ、大体魚屋にいるんですけどね、みたいな。
それだともう有名ペンちゃんだからね。商店街の人気者ですよね。まあ、ちゃんと管理していただきたいですね。
はい、
5月5日、愛知県、午前1時40分頃。男が帰宅途中の女性に対して、僕の変な性癖があるんですけど、見てもらえませんかなどと声をかけてきた、ということです。
うん、
男は50歳ぐらいの160センチメートルぐらい、中肉猫背、黒髪天然パーマ、耳にかかるぐらいの長さ、涙袋がすごく大きい。黒っぽいスウェットの上着に黒っぽいジーンズ、黒いスニーカーにマスクはしていなかったということです。
それ気になるな。
涙袋がすごく大きい。性癖と関係があるのかどうか気になりますよね。
ああ、それを金玉袋と呼ぶのかな。
プレイに使ってたらでかくなっちゃったっていうね。
僕はこっちなんですよ、感じるのは、みたいなことを言うのかな。
刺激するとでかくなるもんなんです
か
ね。
確かに。確かに変わってるね。
変わるのかね。
やだね、なんか涙を流しながら感じてるみたいな。非常に困りますね。
ちょっとあれですよね、常識以上の快感がないとそうならないだろうって感じがしますもんね。
涙袋ってそんなに個人差あんのかな？
ねえ、まあ最近の女性タレントとかは大体ありますけどね。
あれメイクとかでいろいろやってるのかな？
そうですよ、多分。あれがあると可愛い的な流行ですもんね。
あ、じゃあこの人もそうなんじゃない？メイクで。
メイクなのかな？詐欺か。
だからそこに性癖があるのかもしれないよ。
ああ、そうかそうか。うん、メイクと性癖は関係ありそうだもんね。
ありそう、ありそう。
ありそう、ありそう。まあ女装ですよね、それはね。
うん。
次考えたら。そんなに変わってないなっていう。
だ、まあ、薄い感じのメイク。
まあ、ナチュラルメイク派だ。
これ分かりづらいんだけどさ。
そうだね。5月6日、宮城県、午後4時15分頃、路上で下校途中の小学生に対し、自転車に乗った男が、誰が貧乏中年だ、学校に行くから、などと声をかける事案が発生したということです。
ああ。
言ったのかな
言ってるでしょ、多分。
あ、
じゃないと。
普段から言われてるのは知ってるぞって感じだもんね、これ。
そしておそらく本当なんでしょうからね。
本当なんですかね。男は50代ぐらい、黒髪短髪上下スーツに革靴だったということですよ。しっかりしてそうじゃないですか。
表だけなんじゃないの、貧乏ちゃまくんみたいな。
背中がない。
うん。
ね。それ見せつけてたら、こう言っちゃダメですよね。
そうだね。かわいそう。
うん。貧乏ですまんって言わなきゃダメですよね。
そう。
5月9日、神奈川県、午後4時15分頃。下校途中の児童が、後ろから来た見知らぬ男に、股間が痛いから触って殴ってほしい、などと声をかけられる事案があったということです。
追い打ちをかけてくれと。
あね、股間が痛い時に顔を殴れば股間の痛みは忘れられるかもしれない、ね。
ああ、なるほどね。
どこを殴ってほしいかよくわかんないですよね。
そういうことか。
はい。 か殴るよりも蹴って逃げた方がいいですね。
確かに。
はい。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
生きてますっていう、こう、落書きがっていうのはありましたけど。
ありましたね、謎のメッセージが京都で。
落書きって結構謎のメッセージ多いじゃないですか、その。
あ、
世界中でとかさ。
うんうんうん。
ね、同じやつがとかさ。
うんうんうん。
案外だからやっぱりなんか、我々の知らないところでの通信手段なのかもしれないなと。
ああ、そうですね。
うん、
ある種の縄張りみたいなもんですもんね。
うん。でも、もしかすると、そのもう、人間とは別のも何かがいるのかもしれません。いや宇宙人とかね。
はいはいはい。
案外宇宙人ローテクだなっていう。
宇宙から来てんのに。
来てんだけど。
うん。宇宙船は作れるけど、
ね。スマホはちょっと苦手みたいな。
たまたま漂流しただけかもしんないから。
あ、そうかそうか、うん。流れ着いちゃっただけっていう。
不時着っていう可能性があるから。
実は結構有名な、落書きとかって捕まんなかったりするじゃないですか。なんか、未だに謎みたいな。
そうね、う
ん。あれは、あれなんじゃないかと思ってんだよね。
うん、
タイムトラベラーしてきてる人なんじゃないの。
ああ、もういないんだ。
未来から来て、ああいう落書きするのが流行ってるみたいな。過去に書いちゃう。
向こうでいたずらしてるんだね。
そうそうそうそう。
うん。
可能性あるんじゃないかな。
みんなわかんないわかんないって首かしげてんのを未来で笑ってる。
そうそうそうそう。で、あれが残ってたりするわけじゃん、未来にさ。
あ、そうか。
お、これ俺昔書きに行ったんだよね。
100年前に戻ってね、みたいな。
可能性あるなと思ってるんですよ。
そうね、うん。謎の力士のシールとかね。
そう。いや、そういうのと考えればいくらでもあり得るから
ね。あり得るよ。もしかしたら未来には本当にあの力士がいたのかもしれないからね。
そう。俺のあれ貼ってきちゃった、みたいな。
そう100年後にいる白鵬みたいな力士なんですよね。
そうそうそう、そう、うん。未来だったら誰でも知ってるんだけど。
知ってる知ってる。当然今の人知らないから。
なんか、いたずらとしては確かあり得るよね。
面白いけどね、それはね。
うん。だから何 ?120 歳ぐらいまで生きた人は、あれがーってなる。
なんかデジャブかと思ったって。
そうそうそう。なぜあの時からあったんだろうってなるわけ。
そうね。落書きだけ転送することもできそうだしね。
ああ、転写みたいな。
そうです。
そうか。
じゃあ今からも我々も何書こうか考えてた方が面白そうです
ね。そうだね。まあ、まあ多分未来には組体操がないだろうからね。
そう、文化的にもう知らない人ばっかりっていう。
あり得るね。未来型組体操ってできるのかもしんないけどね。
そうね。
デジタル組体操みたいな。みんなリモートで組み合ってないのに扇ができるみたいな。
ああ。ズーム飲み会でふざけてるやつですよね、それはね。うん、みんなで一斉に変顔してるみたいな感じの。
そうね。
はい。
将来どうなるかわかりませんけども。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。